ポッキャスト、ポッドキャストの研究の研究。
皆さんどうもこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究。この番組はポッドキャストやオーディオブックなど音声コンテンツに関する最新の研究や最新の動向を毎週お伝えしているポッドキャストです。さて今日はホンダロードボイスとコラボということで、場所にまつわるポッドキャスト話というのをやっていこうかなと。で今日はですね、これは東京都のですね、東京駅の裏側っていうとちょっと差し障りがありますね。こう八重洲口から、まあ、南というか、東というか、まあ、そちらに行ったあたり、東京都中央区の入船のあたりですね。ここで場所を設定してみたいなと。で皆さんもしかしたらロードボイスで聞いておられる方はこの近くを歩いていたり走っていたりするのかなと思いますけど、どうなんですかねこの入船、まあ、実は僕はあんまり行ったことないかな、まあ、近くにね築地とかありますけど、まあ、築地実は行ったことないんでまあ入船のあたりはまあもしかしたら下町という感じかもしれませんけど、まあ、最近はおしゃれな雰囲気もあるなっていうようなね感じで、まあ、近くを歩きつつ八丁堀ぐらいかな、八丁堀のあたりでビジネスホテルに泊まる印象ですね僕の中ではね。僕は普段愛知県名古屋に住んでますんで、まあ、ここから東京に行くっていうと、まあ、東海道新幹線で行くと、まあ、そうすると品川や東京で泊まろうかなっていうね、まあ、このあたりが便利がいいなってなるんだけど、まあ、駅前はもちろん高いし、こう山手線の内側はね、またさらに高いような印象があって、ちょっとこう、その外側で海側、川側っていうんですかね、そっちの方に行くと、結構お手軽に泊まれるビジネスホテルもあるのかなと、そんなような印象で、特にこの八丁堀のあたりとかね、なんかこうコンビニで買い出しをしてホテルで、まあ素泊まりなんでね、まあ、ホテルで食べるというか、まあ、なんかそんなような思い出があるなっていうね、まあ、こんな場所ですよね。でこの入船のあたりとオーディオコンテンツって言いますと、オードリーの若林さんが入船のご出身だっていうねことで、まあ、下町の出身なんですよみたいなことをよくラジオでもおっしゃってますけどね、先日、まあ、今日撮ってるのが2024年の3月なんですけど、2024年2月にねオードリーのオールナイトニッポン15周年記念で、東京ドームでライブがありましたけども、まあ、これがね16万人ですね、こう、まあ、会場には5万3000人しか入んないんですけど、全国ライブビューイングおよびオンラインの配信を含めて全部で16万人がというね、まあなんか音声コンテンツ業界的にはすごいでかいねイベントだったんじゃないのかなっていう。でまあ僕も実はこの、オンライン生配信で聞いた5万5000人の中の一人ということで、自宅で4時間ぐらいありましたかねイベントね、生で拝見しましたけど、いや面白かったっすね本当にねっていうね、まあ、そんな若林さんがねこの入船のご出身ということで、まあ、なかなか、印象深い町ではあります。で、まあ、今日この入船をテーマにしたのは、まあ、もちろん、まあ、そんな僕の個人的な思い出とかですね、ありますけど、まあ、それよりもポッドキャストの現在、日本の中でこのポッドキャストっていうメディアの現在を考える上ですごい象徴的だなっていう会社がこの中国入船にあるんですよね。それがオトナルという会社で、皆さんご存知でしょうかオトナル。まああまりご存知じゃないのかもしれないんですけど、まあ、僕みたいにこういう毎週ポッドキャストの番組をやってて、特にポッドキャストに関するポッドキャストの番組をやってると毎週ネタを探してこう必死にこうネットでですね、今週はポッドキャストのネタないかなって、なんかポッドキャストに関するニュースないかなみたいな、なんかすごいメタな感じですけど、ポッドキャストに関する情報を集めてポッドキャストやってるんで、ポッドキャストに関する情報ないかなって探してると、まあねこのオトナルっていう会社がねよく出てくるんですよ、まあ、プレスリリースからですね、ニュースからまあいろいろ含めてですよ。でその中でも今までこの番組をやってて3年目ぐらいなのかな、すごい印象的なのが、オトナルとですね朝日新聞社が共同で ポッドキャスト国内利用実態調査っていうのを毎年やってまして、年末やるのかな、でそれが年明け出るみたいな感じなんですけど、このポッドキャストもね、国内利用実態調査っていうのが、まあ、アメリカやイギリスはまた全然別のですね、のデータソースがあるんですけど、日本国内で、まあ、この規模でっていうと、まあ、この調査が大事かなっていうね、まあ、ここでオトナルが出てくるっていうことで、まあ、すごい僕にとっては印象的な会社ですね。で、このオトナルがあるのが入船ってことなんですけど、まあ、今日は別にこのポッドキャストの国内利用実態調査の解説をしようっていうわけじゃなくて、まあ、それは僕の番組の方で、まあ、聞いていただければいいんですけど、この入船のね、これオトナルがあるっていうところが、なんかすごい今の日本のポッドキャストを象徴してんなっていうのは、ああ、なんかポッドキャストで広告っていうものが成り立つんだっていう、なんか皆さん思いません？なんかポッドキャストに広告が入るっていうこと自体がなんかすごいなっていう、なんかね、それがビジネスとして成り立つ、まあ、そういう会社があるっていうこと自体がなんかすごい時代が変わったなみたいな、なんかそういう印象があるんですよね。で、ちょっとこの話を今日はしようかなと思います。ポッドキャストが始まったのって2004年あたりと言われてて、もう今から20年ぐらい前なんですよね。で、その頃のポッドキャストって、まあ、すごい今から見ればアマチュアっぽくて、まあ、本当に個人がね、みんな好きでやってるっていう、なんかそんなポッドキャストばっかりだったと。だからもちろんお金になるなんてこと絶対ないし、もうアマチュアが好きなように好きなことを話してる。で、それを聞きたい人が好きなように聞くっていう、なんか本当に、もう本当アマチュアだね。もうインターネットの文化というか、なんかね、そういうブログに近いっていうのかな。なんかね、オーディオのブログだっていうふうに昔も言われてましたんでね、ポッドキャストね。そんなような、なんか本当にお金にはならないよねっていう、なんかそんなメディアだったっていうのがね、ポッドキャストです。で、僕も2008年からポッドキャストやってますから、まあ、言うたらそういうアマチュアの申し子って言いますか、こう素人が好きなようにやるのがポッドキャストだみたいな、なんかそういう原理主義者的なところがやっぱ自分の中にちょっとあるなと、なんかね、思ってます。で、そんな、まあ、人間からすると、いやいや、広告なんてポッドキャストの中に挟まないでしょっていうか、挟めたものじゃないでしょっていうね、申し訳ないみたいな、なんかそんな気持ちがある。これ実は今あれじゃないですか、日本のポッドキャスト見渡したってものすごい数のね、アマチュアがやってるわけですから、やっぱそういう気持ちの人もやっぱ少なからずいるんじゃないかなと。なんですけど、やっぱこういう感覚ってちょっと古いみたいですよね、なんかね。まあ、なんでかっていうと、今もう2024年、まあね、ポッドキャストの誕生から20年が経って、いや、どうなんでしょう、今ポッドキャストに広告が入るっていうことは、もしかしたらすごい自然なことになってるんじゃないのかなっていう、なんかね、そんな気持ちもあって、まあ、なんでかっていうと、まあ、ラジオ局もね、ほとんどポッドキャストやってますし、こうアマチュアのポッドキャストだよっていうのの中でもね、こういうまあ音なるとか、まあ、こういう広告をね、オーディオの広告をまあこう斡旋するというか、まあなんか挟み込んでくれるというかね、なんかそんなサービスに絡みながら、こうビジネスとして成り立つようなサービスを提供してくれてると。まあこれにアマチュアも乗っかればね、あ、僕もちょっとお小遣いぐらい稼げるんだな、みたいな、まあ、そんな気分になってる人もいるかもしれなくて、で、それを聞いてる人がいるわけで。いや、まあ別にラジオと変わらないんだから、まあラジオは広告が入りますよね、と。まあだから、ポッドキャストに広告が入ってもおかしくないですよね、っていう。なんかね、そういう感覚のリスナーも実は増えてんじゃないのかなっていう、なんかね、そんな気がしてて、まあ、さっき僕ね、アマチュアが始めたのがポッドキャストだから、まあ、そこはあんまりお金の匂いのしない場所だったみたいなのは、まあ、ちょっと古い感覚で、もう今どちらかっていうと、もっとこう積極的に広告を入れていくぞっていう、なんか広告を入れたいとか、なんかね、こうラジオ、もう本当ラジオをやりたいみたいな、なんかそういう人がね、ポッドキャストやる時代なのかなみたいな、なんかそれをつないでるのがこの入船にあるオトナルみたいなね、こういう会社なのかなっていうふうに思うとね、なんか皆さん、この入船のあたりの風景がちょっと変わって見えません？なんかここがある意味で日本のポッドキャストの中心かみたいな、なんか昔と今をつなぐっていうかね、ハイブリッドな、こう古いポッドキャストと、なんか今の
ほぼラジオみたいなね、新しいポッドキャストをなんかつなぐ会社がこの辺りにあるんだなって思うと、ちょっとなんかね、雰囲気変わりませんかね。なんか僕はちょっとなんかもう、入船かっていう風にこういう歴史を知るとなんかね、ちょっと下町おしゃれなって感じもありますけど、なんかねちょっと違って見えるなという風に思います。でまあ日本のね話をずっとしてきましたけど、まあ、これは世界的にもね、グローバルにもやっぱ同じような動きがあって、僕は大学所属の研究者としてはポッドキャストに関する論文を書いたりもしてるんですけど、まあ、そんな中でポッドキャスト研究者っていうのかな、ポッドキャストに関する、論文を書いている研究者を世界中でフォローしてるんですけど、やっぱこう2004年とか5年とか初期の研究っていうのはポッドキャストがいかに素晴らしいかっていうことをね、ものすごいこう情熱を持って書いてる論文っていうのかな、なんかそういうのがすごく多くて、特にこうポッドキャストがいかにラジオとは違うのかっていうね、そういうことを強調している論文っていうのがすごく多かったんですけど、これが10年ぐらい経って2014年15年ぐらいになってくると、なんかすごいポッドキャストってなんか最近ブームだよねっていう、なんか本当にそういう素朴なね感じではそういう論文で、まあやっぱ商業化してきたよねっていう、だからポッドキャストってなんか今黄金時代だよとか、なんか第二の時代に入ったよねとか、なんかそういうのがね2014年頃かな多くて、でちょうどオトナルもね、そのも今のオトナルの元となるような会社が2013年に創業だそうですから、まあ、まさにそういう世界的に見て、あ今ポッドキャストが変わりつつあるっていう時代にできた会社だったんだね。でそっから10年経って今はもう2024年ですから、もうなんかそういう商業化というかね、まあ、ポッドキャストがビジネスだっていうのはなんかもうほとんど不思議ではないというか、なんかそんな時代になっていると。でじゃあそれがいいことなのか悪いことなのかね、それがポッドキャストにとってどういう意味があるのか、まあ、ラジオでいいんだったらポッドキャストいらないじゃないかとか便利なラジオだったらそれはポッドキャストじゃないよねっていうね、なんかそういう今はそこを研究者はちょっとすごい真剣に考えてる、まあ、僕もその中の一人だとは思うんですけど、まあ、ポッドキャスト何ができるのかなみたいなことを考えてるっていうですね、まあ、そんな現代です。はい、ということで、まあ、若干難しい話はまたどこかでチャンスがあれば聞いていただくとしまして、まあ、今日はこの東京都の入船というですね、まあ、ちょっと東京駅から軽く離れた、まあ、東京駅かっていうか、まあ、銀座からといった方がいいのかな、まあ、銀座から、築地から離れた入船というですね、隅田川の方のですね下町、まあ、この辺りが実は日本のポッドキャストのホットスポットの一つかもしれないという、まあ、そんなお話をさせていただきました。というわけで、今回キリノミヤコがお送りしましたポッドキャストの研究の特別版、また皆さんどこかでお目にかかることがあればよろしくお願いします。